夕焼けマーケッツ、投資って楽しいね。
こんにちは。ようこそいらっしゃいました。日本初個別銘柄ツイッター連動ラジオ、個別ツイッター、日本初とか言ってて今日が最終回です。本日も45分間個別株について語り合っていこうという、ある意味ちょっと特殊な番組です。皆様もぜひぜひ参加してください。ツイッターでつぶやいていただくときは最後にハッシュタグ個別ついをつけていただきますと見やすいです。本日もスタジオにはセクシーボリンジャーの渡辺くんです。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。後ほど北浜先生が駆け込んでこられると思います。いただきました メール、ブログのコメント、ちょっとブログのコメント欄がこのホームページリニューアルに伴いましてちょっと使いにくくなってまして、申し訳ありません。いろんなところからお寄せいただきましてありがとうございます。でいただきましたのは、もう終わっちゃうの、立ち尽くす牛さんから、夕焼け&個別終わっちゃうんですね。リーマンショック、震災、超円高と株式相場にはきつい時に楽しい番組ありがとうございました。いえいえ、こちらこそ。ラジオ日経も懐が深いのかやけくそなのか、素人をレギュラー出演者にしたり、でもその素人渡辺くんがセクシーボリンジャーを引っ提げ新しい解釈を披露してくれたり、ただ株売買だけでなく企業や製品を熱心に説明してくれたり、株式評論家よりも株式評論家らしい頼もしい人でした。これで終わるのはもったいないので第2チャンネル使いませんかっていただきました。
ありがたいですね、ありがたいですね、
面白いです
ね、
その素人がみたいな、
最後まであの上達しないで申し訳なかったです。
なんでですか。
いやなんかもうちょっとうまいこと喋れたらよかったんですけど、い
つ
も
喋りが
あうわわわ言っちゃって、はい、
でも本当に
ラジオなのにこう一生懸命ジェスチャーしてたりね。
あ、それはありましたね。のりみちさんから、めっちゃ楽しい番組なのに、めっちゃためになる番組なのに、めっちゃ愛されてる番組なのに、今日で終わりなんて春の不思議っていただきました。そうそう不思議。西谷さんから、買い銘柄が上がらない、日経は上がってるのに買い銘柄は全然上がらない、いわゆるど真ん中銘柄、メガバンクさっぱり NTT、 一体何が上がってるのかわからない相場、もう指数上げはやめてよね。え、個別でいくとどうなんでしょう。掲示板調整中ですか。調整中って壊れてるかうまくいかないという意味でよく表示されてますよね。本当すみません、なんかなかなかうまくいってないみたいなんですけれども、年度末年度替わりいろいろとややこしいことがあるようで、この番組も今日が最終回になりますが、到着されました北浜隆一郎先生です。
こんにちは、北浜隆一郎です。
よろしくお願いいたします。先生寂しいんですけど、はい、ツイッターにすごいたくさんメッセージいただいてますよ。
カノンさんの声をさっきからあっちに聞いてるとさ、なんか張りがあって全然寂しい感じじゃないね。
元気にいかないと
最初は。嬉しい感じしない。
そんなことはないです
よ。いや張りがあるよ、なかなか気合ってますね。
そうですね、はい、今日は気合を入れていきたいと思います。あ、それからもうちょっとツイッター拾いましょうか。僕も個別だけで週一番組になると思ってたのにマジで終わるみたいよね。え、もしかしてレギュラー昇格とかね。え、
あ、そうなるよ。特番特番ね。
そうですよね。
迷子ね、
時代が変わるんですよ。
北浜先生、渡辺くん、加納さん、ツイッターで絡んだら返事ください。
もちろんです、
もちろんです。
北浜先生があの DVD 売り出すっていう話ですよ。
いや DVD さ、もうね、はい、カセットテープでずっと行こうと思ってたけどさ、なんか社の方針で DVD だっていうことだった。
先生は MD 飛ばして CD 飛ばしていきなり DVD ですよ。
なんか新興国の電話
って、そういう時代らしいね。そういう時代だって。
いや、カセットテープの方が今
僕はいいと思うんだけどね。
高い、
うん、ああそうなの。
テープがない。
あ、そっか。
昔あのスネークマンションってあったじゃないですか。、はい、面白いやつ。あれでなんかストックマンションってやりましょうか。
え、よくわかんない。
面白いの、なんか知りません。
何それ。
スネークマンションって言いましたけど、
うん、急いで株を買えとかいうやつがあったんですよ。まあすみません、いいです。知ってる人だけ笑ってると思います。
そういう番組。
もう本当にあのいつの日か何かの形でまたぜひこういう雰囲気でお耳にかかりたいと思っています。
は
い、
ね、本当にこれ何年、どれぐらいなんだっけ、2年ぐらいだった。
いや、もっとですね。
もっとだった、はい、もうね、正直言ってさ、サプライムの相談がね、崩れてね、 そしてその非常に厳しいところをね我々は乗り切ってきたと思うんですよ。
地震もありました、
あの地震というか、まあ、それもありました、うん、非常に難局をね、この3人でねあの対応してね、なんとかですね、まあ、皆さんにもねいいお話もできた時もあったんじゃないかと思うんですよ、
はい、
そういう意味で言うとねもうちょっとね正直言って我々役割が、ね、終わったかなという感じがするんですよね。
終わっちゃいましたか。
だってさ平常心でやれる相場とあの南極とはちょっと違うと思うんですよ、うん、あの戦乱の時とね、
はい、
もうだってこの3年間は戦乱ですよね。で、そこの ね非常に厳しいところをね、我ら3人でね、まあ、支えたって言ったら言い過ぎですけども、まあ、あのなんとかね、お互いにサポートし合ってですよこう生き抜いてこれたと思うんですよ。だからそうするとねこれはあの戦国時代で言うと、家康とかさ、まあ秀吉でもいいけど諸国をこう平定しますとね、まあ、武器もあんまりいらないと、少しね平和でいきましょうというふうになるとね、ちょっとお休みいただきましょうかなっていうふうになると思うんですよね。
またちょっと違う必要が出てくるかもしれない、うん、そうそうそう、
あのやっぱりね戦乱の時代が終わったっていうことを私考えあの感じましたけどね、うん、
マーケットは本当に変わりましたよね。
もう3年でいかに厳しかったかですよ、
うん、
もうだってその中でさ僕はなんて変ですけど非常に中小型株でさ我々やってきたじゃないですか。だから個別になんですよね、はい、
うんうんうん、
ですから今はさ僕なんかだってさなんかあの伊藤園とかさ、あるいはソニーとも言ったりさしてるわけじゃないですか。ごくごく当たり前の銘柄でいいわけじゃないですか、ある程度、
まあ、確かに、
ね、でこの3年はそれは通用しなかったと思うんですよ。もう本当に物太郎とかさなんかね
奥電気とか、
ね、そうそうそう、
ね、
特殊な銘柄で勝負してきたんですよ、
うん、
だそれをねやっぱり皆さんもお分かりいただいてるんじゃないかなと私は思うんですけどね。
そうですね、ちょっと物色銘柄の選び方なんかは
もう全く違ったと思いますよ。
変わりましたね、
もうねあの鳴らし運転みたいな感じでね、
うん、
いいと思うんですよ。
そうですね、
あの自動車で運転してるんだったらさなんか50キロぐらいでさ、風景も見ながらねゆっくり走れると思うんですけど、この3年間はそういかなかったと思うんですよね。
すごい山道を、
うん、単にそこを下手すると転がり落ちる感じでしょ、
うん、
で毎回さいろんな銘柄をさ、なんか探し出してさ、うん、こういうんじゃないかああいうんじゃないか小型株主に小型株でしたよね。でそれで生き抜いてきたんですよね。
そうか、その辺は、
うん、僕はそういう意味では、ね、流れの変化環境の変化だと思いますよね、
でも株好きが集まって株の話をする、うんというのが一つだったので その楽しみは今日も続けていきたいなと思います。
ありがとうございますね。
この番組は日本経済新聞社の協力でお送りいたします。それでは今日も4時45分までどうぞよろしくお付き合いください。
人工衛星は宇宙を飛び続ける、人類の歴史を紐解くために、地球を見守るために、 NEC は50年以上にわたって衛星のシステム開発を手掛けてきました。数々の世界初をもたらした小惑星探査機はやぶさ、東日本大震災で地形の変化を捉えた地球観測衛星の大地、安否を知らせる回線をつないだ通信衛星の絆、それは夢だけじゃない役立つ宇宙。 NEC はこれからも社会に役立つ宇宙開発、宇宙利用に貢献します。情報をもっと社会の力に。
NEC ラジオ日経ポッドキャスト、過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます。詳しくはラジオ日経ホームページの右上にあるポッドキャストのアイコンからアクセス。
さて個別ですが、一応日経平均株価 12,493円79銭、22円17銭高、トピックス 1046.47 プラス 2.05 ポイントと今日は反発して終了です。そして先生、あの権利落ち配当落ち89円ぐらいを即日埋め、
そうすると100円ぐらい上がったってことですかね。
そうですね、
僕150円ぐらい上がるかなと思ってたんですけど正直言って
ちょっと欲張りすぎました。
そうですね、そうですね、おっしゃる通り。
でもこのところの動きはどうですか。
いやー、だってさ3月もまず間違いなく陽線ですよね。
あ、そうですね。
これ8ヶ月連続陽線じゃないですか、
うん、
あのこれまでは9ヶ月が05年ぐらいにあったと思うんですけど、そういう意味で言うとね、あのまあ上げ幅としてはまだその 05年に及びませんから、はい、もっと続いてもおかしくないですよね。
05年というと、あのあたりだと外国人投資家が10兆円買った、ざっくりここまで5兆円、まだあるじゃないか。
まだありますよ全然。だって月で年で見ると今2兆円半ぐらいでしょ、2.5 兆円ぐらい、ですからまだまだありますよね。
そうですか、
あれはだってあの時は3年にわたって買いましたよ確か、
うん、
8兆円、7兆円、10兆円超いきましたからね。
そんなに続いてるんですね。
そうだからね、
渡辺君どうですか、うん、先高感はまだ行くぞっていう感じは、
うん、そうですね、今僕がなんか行って、うん、水を差すようなこともしたくないですね。
もう水差しちゃって
る、ね。いやいや、あの今日配当値があるかと思ったじゃないですか。はい、あの僕はいつもチャートで何を見てるかというと、その参加者がどんだけ損したり、はい、得したりしてるかっていうのを気にして見るようにしてるんですよ。うんうんうん、で今日はあの22円ですけど、日経平均の権利分は90円って言ってましたっけ。
90円か。
で今日ちょうどこうボリンジャーバンドとかを見ますと、
日経平均の、
はい。まあ何でもいいんですけども、
ボリンジャーバンド、
ちょうどボリンジャーバンドを見ますと、あの1シグマに乗っかってる感じなんですよ、
う
ん、
そうですね。
で、持ち越した人は配当が入って潤ってるわけじゃないですか、潤ってるとか、うん、その分資金が増えたのに、その過熱感は見る限り、見た目のチャートの見た目の過熱感はないじゃないですか、うん、素晴らしいと思いますね。これもしこう入れちゃったら、その分ちょっと高いかなって、
でもさ、配当ったってまだ入ってるわけじゃないからな。
あ、自分の手にはね。
そうそうそう、
これからあの
そうそう、期待はもう出る、
なんとか会とかやって決まって
確実に入るってことは分かるんだけど、はい、まだお金入ってるわけじゃない
から。大丈夫ですよ、キッパロスじゃないんですから
いつも
ちゃんと来ますから
でもその分むしろあの株価が地面下がっているので、あの押し下げられているので、過熱感がない、
ないように見える、
それが素晴らしい、
うん、僕なんかいい感じだと思います。
で今突然キプロスじゃないんだからって話ありましたけど、いいんですかキプロスあのまんまで、なんかこんなになんか気にしないでいいんですかね。
いや正直言って気にしないでいいって言い切れないですけど気にしなくていいんじゃないですかね正直
今のところ。
だって株式市場はさ、あれあんまり、例えばあれがね、ギリシャだった場合はさ、大変な下げになったわけじゃないですか、うんうんうん、それから学習するしたわけですけども、本来ならですね、かなり大きく下げていなきゃいけないわけですよ、
うん、
だってさ、もうキプロスはね、危機を通り越してもう危機のど真ん中にあるわけだから、金融だって金融が止まっちゃってるわけだから。
そうですよ、
ね、もうパニックのそういう最中ですよ、うん、だからそれを考えたらね、もう株はさ、暴落してもおかしくないんですよね。そうなってないわけだから、うん、これはもう結果から見てね、そんなに懸念することはないですよね。そんなにね、少しはそれはなんかね、
ちょっと気にして、
そう、
うーん、では先生のツイートからいきましょう。なんといっても驚きなのは J リート株の一斉高、日本ビルファンドは実に上がりっぱなしだ。印刷が切れちゃった、どこまで行くのかって言ってらっしゃるのかな。
リートすごいですね。
リートはすごいね。
先生がリートの、メルマが始めた時は、
はい、
先生個別銘柄やんなきゃいけないのに何リートやってんだと思ったんですけど、
あれいつでした？
あれ11月のスタートの時です
よね。うわ、
月始めからね、
リート指数が1700に乗せたんですよ今日。
リート指数買っててもよかったね。ああ、上がりっぱなしだ、リート指数が、
ETF みたいなやつで。
そう
このリート指数が1700ポイントって5年ぶりらしいんですけど。
ああ、そうだっけ。
はい、
いやいや、本当に
11月から、11月って
11月の初めからね、有料メルマガやった
んですよ。1057ですよ、
だったかもしれませんね。
1057ポイントリート指数だと、で、先生書いてらした8951の日本ビルファンドは今日135万6000円で2万5000円高、1.88% の上昇。
いや、
これ高値ですね、今日ね、136万円。
いや、もうとにかく上がりすぎだよね。正直言ってちょっと心配してるんですけどね。
上がりすぎて、だってもうなんか利回りがリートじゃないみたいな、下がってきましたよ、3% とか、
3% 台でしょうね、平均的にはまだ 4% 台ぐらいにあると思うんですけども、結構高いと思うんですけどね。こういうふうにこう人気のあるやつはもう本当に あの普通の株ぐらいになっちゃいましたね。
日本ビルファンドは 2.3% だ。
あ、そんなに低い。
こっから買うのは怖いですよね。
もうビルが買えちゃいますね。
うおそこまでいきます。
いや本当にね、異常高だよね。
ねえ、うん、でも先生これメールマガ的にはまだリート続くんですか？
いや、ついてくれなきゃ私のメールマガが消滅してしまうじゃないですか。
そうです。もうちょっとじゃあ穏やかに言っていただきたかったかもしれません。
いや、そうおっしゃる通り、もっと緩やかに上がってくれた方がいいのにさ、はい、これ逆あの反転したりすると本当に困るなと思って心配してるんですけどね。
心配してる。
うん、本当に本当
どうですか？本当でもこの不動産株とかこのリートとか。どうなんですか先生、不動産株はあまりつぶやいてない。
不動産株はもう東京東京機械
は、あ、そうだ、
つぶやいてるじゃないですか。
東京機械
6335
先生のつぶやき、あ、東京渋谷と横浜を結ぶ東急線の武蔵小杉駅前に工場の跡地がある東京機械。
僕いつもそこの前を通るもんだからついついそれを書くんでそう書いてしまうんですけど、
6335の東京機械は179円13円高、3月22日の週にポコッと上がって190円がありました。3月21日ですね。
でもねこれね規制がかかってるんだよね。なんで規制かけるのかね、すぐ正直言って。
いや急に上がりましたからね。
ああそうですか、はい、分かりました。
でもこんなかけるなと。
うん、規制が早すぎると思うんだよね。
ああ、うん、早くなりましたよね。
早いですよね、うんうん、ちょっとこう人気株になっちゃうとね、うん、やっぱり人気出ない方がいいのかね。僕なんかまだ人気出ないようにしなきゃ規制かけられちゃう。
じわじわいかないと。
じわじわいかないと本当に。
福見資産株とかは乗りました？
はい、
東京時計場とか。
だって東京ドームってこの前僕言ってたじゃない
ですか。あ、そうだ、ドームね。
そうですよ、ドームドームってしょっちゅう言ってたじゃないですか。
そうでしたよ。東京ドーム9681は538円24円高、3月18日が590円ですね。
あのこの前の個別の日にまさに次の日からスタートですよ。
あ、それは素晴らしい。
そういう感じだね。
ちょっとね、あの勇気がいったんですけど行ってみたら、もう個別の呪いが怖くてちょっと言えなかったんですけど、ちょっと思い切って言ってみたらビヨーンっていきました。
ちょうどあの
やった
ボリンジャー出たところでしたか。
はい、
前回伺った時が。
ああそういうことだね。すごいね、こっからの上がり方ね。
13日かな。
まあ、要するにあの福見のね、福見さんのその東京機械はまあ人気株じゃないわけですけど、こういう人気株はとにかく軒並み高になってますから、
はい、
非常にそういう意味ではね、まあ、あのやりやすいというか嬉しい相場ではありますよね。
嬉しいんですけど先生、こういうのもし買えたとして、はい、降りられないっていうお声をよく聞くんですけど。
ああそれは目先はだって、飛び跳ねたら吹き根はやっぱ一応売りだけどね。ただ長期っていうふうに腹を決めてしまえば、うん、僕は今の相場はそうね、2年近く持つと思いますよね。
2年近く持つと思えば、うん、今売っちゃったらもったいない。
そうそうそうそう、早売り人、あの短期トレーダーでない人はね、うん、あんまり早売りしない方がいいと思うんですけど、やっぱりこう昨年までの相場の感覚が残ってますから。
そうなんです
ね、どうしてもね早売りになっちゃいますよね。でもね、相場はよく言われるんですけど、初めと終わりだけやってきゃいいんだっていうのがあるんですよね。スタートするところとあとはもう、それに任せて上下するんだけど 2,3 年後だとかね、
はい、
その時に売るぐらいのつもりでいればいいんだっていう人もいるわけですから、確かにそういうことは言えるんだよね。だってさ、日本のさ根幹が変わるっていう形になってるわけですから
今は。
そうそう、だってもうめったにないことですよね。10年に1回あるかないかっていうことなんですから、うん、10年に1回もないよね。そうすると長続きするということを前提に考えた方がいいと思うんですよね。そうすると少なくとも長続きって言いながら、なんで2年だって言われるかもしれませんけど、
長続き2年、うん、微妙。
だってもうはっきりと答えが出てるじゃないですか。物価安定目標の達成に2年かかりそうだっていうわけですから、
まあ、2% 2年ぐらいで。
そうだから CPI がさだんだんだんだん上がっていって 1.5% とか 1.8% とかなってきたらね、いよいよこう金融政策が変わってしまうこともありうるなと思って大体売りを出したりするんだけど、少なく 2% いくぐらいまではさ あのずっとこう上昇が
緩和が続くわけだから
そう
ってことですか。
そうですよね、量的緩和だから
そうですよね、
これはだから国策の大転換なわけだから歴史的大転換と言ってもいいと思うんですよね。
うん、
めったにだからないことなんですよね。私なんかもう最後だねこれ
そこでどうしてわざわざ眼鏡を取る
最後の大相場です大相場です。若い人にとってはまだね、2,3 回あるかもしれませんけどね。
渡辺君はどうですか。
それも3回ぐらいあるよな
3回ぐらいあってほしいですけどでもあの僕とかは下げ相場からあのこの株を始めたので、2000年とかからなのでどうしてもこう株は怖いものっていうかもう下がるいつか下がるんだってもう思い込んじゃってるので、そういう自分に歯止めをかけるためにもチャートを見てそのチャートを割ったらまあ売るとか、あの飛び出したものは買うとかそれ短期がなかなか抜けきれないですね。
それは必要ね、でもね、はい、あのだってさっき言いましたけどその何でしょうか東京ドームだってやっぱり吹き出になってるわけだから、はい、売ることを考えたりするところではあるわけですからね。
もう何があるか分かんないですからね、
そう
まあ、確かにね、まあ、何個か持ってたら1個売るとかできるんですけど難しい。
でもね、でもやっぱりね長持ちしますね。
そうですか、
でもなんかこうみんなが前向きになってる感じっていうのは初めてかもしれないなと思いました、
う
ん、
あそうですか、
それ不思議なんだよ。しかもねあの週刊誌なんか見るとさ、もう前向きすぎるんだけども、初期段階であんなに前向きっていうのはね、珍しいんですよ。相当行ってからみんな前向きなんだけどね。
あそうですよね、
2,3 年後だとかね、
はいはい、
やたらめったら盛り上がるのはね。ところがまだいくらも経ってないのにもう超前向きなんだよ。
まだ何もしてないのに持ち上げるとか、
それはねなんかねなんかこう皆さんねそのマスコミの人もね、体で、ね、なんか感じちゃってるんですよね。
違いますかね、
違う全く違うね
今回は、
これまでとね。
あのダンダンさんが、
はい、
ダンダンさんが、ガリガリ君のコーンポタージュ味を今日買いに行ったんですって、
はい、
コーンポタージュ味って普通のよりちょっと高いんですよ、
うん、
それを2本買ったって言うんですよ。
あ私の一人で4本買ったって人
ね、1本ずつ買えばいいのに、とりあえず2本買っとくかっていうアベノミクスですよ。来ましたよこれインフレ
そう
こういうとこですよ
そうなのかねいやいやなんか買いに行くらしいね、4本買ったって喜んでたよ。
とりあえずあの売れちゃうかもしれないから美味しいかどうか分かんないけどとりあえず4本2本買っとこうっていう
去年売り切れましたからね。
そのこれインフレで す, これがインフレです。
あそうだバブルの頃は株が売り切れるかもしれないって言って証券会社に人が来たっていう噂を聞いたことがありましたけど、
藤野さんはあの話がロイヤルホストでみんな肉食ってるからインフレだって言ってましたしね。
あのファミリーレストランでステーキがたくさん出るときは景気がいいんだそうです。
ほ
う、
はあ、
スリッパの法則のようなステーキの法則で先生がつぶやいてらっしゃったのは、はい、私の今週のトースポ銘柄は伊藤園、
伊藤園ね。
で株価どうなった、3連投しているのは嬉しいがっていうことでしたが、2260円80円高、2593です。3.6% 高で直近高値ですよ。
上がってるよね。
今日は大きな陽線。
僕はねこうやってねあの窓が開いて上がるって嫌なんだよな正直言ってあのいつも窓が開かないことが願いなんだけどね、
そこまではだって先生の願い通りにこの何ですかこのつながった数珠が右肩上がりになったみたいなこの美しいチャート。
だからこれまでのところはだから理想的じゃないですか、窓なしにさ。
じゃあ今日はポン、
そう
窓開かないとずっと同じ銘柄を推奨し続けられる。
そう
楽っていう、
おっしゃる通り、
なるほどそうか、
窓開かないといいんだよ。でも窓開いちゃうとさ、
ええ
ー、と思っちゃうんだよね。
また次の考えなきゃ、
そうですか。でもちょっとじゃないですか、
黒が一つ増えるんですよね。
伊藤園って
でもこれ今飲んでるお茶はこれは伊藤園じゃないか。
長らく横張ってたんですね。これ月足見ると、あそうですか、多いお茶、
多いお茶ですよ。お茶って言ったら多いお茶じゃん。これは何、これあれ
生茶、キリンの生茶。
カリガネってシャレな名前だね。
それはたまたまラジオ日経の本社にある自動販売機に入ってる
すごい名前
だ、ね、いうだけです。
カリガネ、キリンだって
キリンでした、
ね、キリンの株も悪くないよな、
は
い、
あそうですか、
うん、僕はでも今はね
伊藤園キリンもちょっと見ておきますか。キリン2503は今日は1494円4円安となっておりましたが、直近3月22日が1520円という 3月19日1520円という高値でした。ずいぶん上がりましたよこの人も。
そうでもさ、あのビールだったら僕はもう今はね札幌ですよね、はい、
そうなんですか。
そうそう、豆腐じゃなくて、あの何でしょうか、日本証券新聞。
私のトースポ銘柄は伊藤園で、今週の日本証券新聞掲載銘柄は札幌ホールディングス。先生、そんな次々ご紹介いただいて、札幌ホールディングス2501は今日は404円、当円高 2.5% の上昇となっていました。直近高値ですねこれも。
あのね、
食品上がってきてるんだな。
え、
2501
か。あのね、
僕ね、01なんですね
株のね、あの、はい、教室がね、あのこのね恵比寿にあるんですよ。でね、あのこの札幌ビールの前をねいつも通っていくんですよ、
はい、
で札幌ビールを見る旅ごとにさ、本社とかねその周辺を見る旅ごとにおしゃれな感じでさ、なかなかいい雰囲気なんですよね。
あ、そうなんですか。
知らない、恵比寿のところのね、
そんなおしゃれ。
いやもう本当、あの三越があるんだよ、あと都の美術館みたいなのがあるんだよ。美術館というか、うん、なんかあのいろいろこう写真展やったりなんかするとこあるしさ、うん、でなんか、外国のホテルも建ってるぜ。あれなんつうんだっけな、
ウェスティンですか。
いやなんか知らない、
ガーデンプレイスのことですね。
ところそうそうそう、
あ、恵比寿ガーデンプレイスは確かに綺麗ですね、
ホテルが綺麗なん
ですね、はいはい、
そういう綺麗ですよ。だからそこのところをの地主だから、これ、
うーん、
ほら福見市さんだ、
ほら福見じゃないですか。
またそっちか、
福見と、これね福見とあのね、ビールは麦わら帽子を冬に買うならビールは春に買えと、ビールカブは春に買え、
これから暑くなって
そうそうそう
飲むでしょうと、
そうそうそうそ
う、
札幌、
札幌2501、
うん、とにかくいいところに土地をいいの持ってるんだよね。
あ、これも福見なんだな。
そうですよ、もう
ということで、ツイッターでいただいております。今日は最終回にふさわしい渡辺くんホームランおめでとうで締めれるいい回だべ、いい回だへ、
ホームランですね、
東京ドームだけに、
ドームランというのもありますか、
はい、といただいておりました。続いて先生のツイッターからだと、 GMO の2社相変わらず強い動きです、まだまだ続くのかも。 GMO の2社、
GMO はだって
GMO どれですか。 GMO
インターネットと、
インターネット
9449の GMO インターネットと GMO ペイメントあるよね。
GMO ペイメントゲートウェイ、
うん、
ペイメントゲートウェイは二段セクシーボリンジャーですねこれ。
じゃあそっちから見ましょうか。 3769GMOPG、2245円154円高、 7.3% 高。今日ですかこれ、2165円があって高値更新となっております。二段ボリンジャーって何ですか。
いやいや、こうキュッポンキュッポンって感じです、
うん、またこれね、あの少し
すごい
キュッがあるのかもしれませんね。
あ、そうですか、
うん、
あ、本当だ本当だ本当だ、
動きでしょうけど、
あ、そ
う
ですね、
チャートを擬音で表現するっていうのもすごいですけど、
なんていうんですかこれ、なんかこういう筋肉ありますよね。
筋肉、
筋肉、こういう図になりません、こう
筋肉、
マッスルボリンジャーですか。
あ、そうか、そうか、
なんかそんな感じなすいません、みんな擬音とか例えとかが変で、なんかね、
そういうところで着眼してるんだね筋肉はね、ムキムキ好きなんだなこれね、おそらく可能さんは
それは違うかも。で GMO ペイメント ゲートウェイはもう一回、じゃあボリンジャーこう西馬の上に出てきて、
出てきましたね、
ボーンという感じ、はい、でもう一個が9449 GMO インターネット894円1円安、3月22日が956円という高値でした。これも順調に上げてきましたね。
この株はだって選挙関連株と見れば、あのこれね悪くないですよね。
え、選挙関連だったらこっちの方がいいですか。いろいろあるじゃないですか。
いろいろありますけども、 GMO はもう最初に名乗りを上げてますから、
あ、
投資家の頭の中にね、GMO っていうのがもう吸い込まれてると思うんですよね、ですからそういう意味でもね、まだ選挙始まってないわけだからこれからですし、あの選挙でのこのネットのね活用が、はい、あの OK というふうに正式に決まるところまでぐらいはね、いけますよね。楽しみですよね。そうやってこうある点、なんかセレモニーが決まってるのがいいですよね。
そうするとちょっと一旦そこまで、
ね、そ
ういうのが
読めるからね、
読みやすい、
そうそう、
選挙関連 GMO インターでした。で、ね、おっと CM 入れるの忘れてました。ここでお知らせです。
皆の者、もうすぐ株少女様がいらっしゃる。その前にいつもの掛け声の練習をするぞい。わしについてくるんじゃぞ。もうすぐ、
もうすぐ
株少女様来ます。
株少女様来ます。
その前にもう一度だけ、
その前にもう一度だけ、
レッツイクリック&カブ、せーの、クリック
カブ。
もっともっと言葉にパッションを込めるんじゃ。クリック
カブ。
センキュー
カブ。
エクスキューズミー、みんな間違えちゃいかんぞ。クリックの時だけカブじゃ。
カブ。
あ、カブ少女様じゃ。
クリッククリック、カブカブ。
何事も積み重ねが大切です。株といえばクリック。 GMO クリック証券。
測ったように GMO の CM でした。別に何も計画的なものはありません。はい、いただきましたツイッターで、さっきのお話ですね。夕焼けだんだんさんから、アイスクリーム、神さんは
ガリガリ君です。
あ、ガリガリ君。神さんは1本でいいじゃんと言ってました。アベノミクスはわからんやっちゃって。
そうだね、
そうですね。株主総会で出てくるお茶って伊藤園が圧倒的なようなって堀小路さんが入れてくれてます。
あ、館長も伊藤園多いよね。
あ、そうなんですか。
そうなんだよね。
へえ、そういうのもありますかね。思えばビックリマンチョコ全盛期はバブル時代だったかも。ほう、ああいうのこう集めちゃうのとか、そうなんですかね。あとはブログの方にいただきましたのは、ネコレンジャーさんから、第1回個別位の際に今日の振り返りくらいやれとクレーム入れたものです。ああ、そう、何もやりませんでしたもんね。結局楽しくて毎回聞いていました。最終回ということで謝罪と感謝のコメントをさせていただきます。まあ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
でも本当にちょっと異様な回だったんですよね。そして、ありがとう、個別ツイッターさんから、最終回ということで慌ててかな、書き込みました。渡辺くんのセクシーボリンジャー理論をもとにして、感情を一切抜きにしたら上げ相場にも下げ相場にも勝率上がりました。渡辺くんは株式評論家、経済アナリストとか名乗って、土日と祝日は株式のイベント活動、講演活動とかどんどん参加してほしいですね。北浜先生、はい、先生の事務所で引き取ってあげて。
高級は払わなきゃいけないからね、渡辺くんは。なんかさ、
大変ですよね。
そうしようと思ったらさ、はい、じゃあ1億くださいって言われちゃったからね。
本当ですか。そんな裏が。
その1億で先生の推奨銘柄買って応論したんです。
ソニ
ー。嘘です、嘘です。
エビちゃんさんから、寂しいですね、いつも楽しい会話がワクワクして聞いていました。100回目指して応援したかったけどね。個別銘柄もいろいろあるけどさ、それをメモして探したものでした、うん、これからもまた3人でワイワイと特別に会話できたらいいけど、企画希望したい、よろしくお願いしますといただきました。ありがとうございます。じゃあセクシーボリンジャーを元にして勝率が上がられた方もいらっしゃる、すごい。セクシーボリンジャーから今日はどんなものが、
ちょっと今日まとめっぽいことを言ってもよいでしょうかね。
ぜひ。
去年の11月に僕はちょっとある本の取材を受けたんですよ、
はい、
で、それはなんか投資家100人にいろんなことを聞くっていう本で、まあその本が今どうなってるか僕は分かんないんですけど、その本のその取材でこういう質問があったんですよ。あなたは株で、勝利するために何が一番大切な要素でしたかっていう、ありきたりな質問じゃないですか。
まあね、
まあ、100人に聞くからこういう誰にも答えられるような質問が、うん、必要なのかなと思ったんですけど、すごい一生懸命考えたんですよ、
はい、
で出た答えが一つあったんですよ。それは株が好きでしょうがないことです。でこれね、ここまで聞いちゃうとなんかありきたりな質問にありきたりな答えで返したような風に思われちゃうかもしれないんですけど、実は違っていて、そんなに深い話じゃないんですよ。だからもっと具体的なっていう話です。
はいはい、
どういうことかというと、
多分ね、割と損切りとかいう人が多いんじゃないかなとか思いましたけれど、
つまりセクシーボリンジャー投資法って、
はい、
こう、ボリンジャーバンドがキューって狭まってからドーンって開いた時に、この2シグマの拡大に乗って利益を伸ばしていきましょうっていう投資法なんですよ、
はい、
でボリンジャーバンドがキューッとセクシーになるということはですよ、その前にモンデル期間というのが必要なんですね。値幅が少なくなって全然動かない期間が、これ長ければ長いほどいいんですよ、
うん、
でそういう期間を監視してないと キュッポッと出た時に取れないんですよ、
うん、
でずっと見ていた人がその面白いところこう最初から最後までクライマックスを取れるんですよ。
よく見ていたので飛び出したところが分かる、
うん、この面白くないところで、これ例えばドラマに例えると分かりやすくて、テレビドラマ、
はい、
あのテレビドラマって大体10話ぐらいで終わるじゃないですか、
はい、
あの先生の好きな韓流ドラマは50話ぐらいあるから、
150ぐらいあるよ。
いやーこれはたまんないですね。
やばいんだ。
いやでも大体50話ぐらいで、あのそこにお話が詰まってるんですよね。その登場人物が出てからいろんなドラマがあって、うん、
はい、
なんか事件があって、
うん、
意外な第三者が出てきて最後クライマックスっていう、この10話に凝縮されてるんですけど、現実の世界のセクシーボリンジャーのドラマってつまんない機会が長いんですよ。何のそのドラマもない。例えば主人公が朝起きて、朝ごはん食べて電車乗って会社行って、普通の仕事をして電車乗って帰ってきて、ご飯食べてお風呂入って歯磨いて寝たみたいなのが延々続いて、何の抑揚もない、そんなつまんないドラマを見続ける人がいました。
でも確かにね、
その役者さんが、だから株が言うところの銘柄が好きとか、その板見てるだけで興奮するとか、うん、もうチャート見てるだけでもうワクワクしちゃうとか、そういうこう株好きですみたいなところがあるから、このくだらないくだらないっていうか、つまんない相場が見れて、うん、つまんない相場が 見ているからこそ最後のクライマックスが楽しめると思うんですよね。
そのモンデルつまらないところも、渡辺くんはきっといろんなことを想像しながら、いろんなことを考えながら楽しんで見てるんですよね、は
い、でこの番組もそうじゃないですか。この番組始まってから、
はい、
あんまり面白くない相場って正直あったと思うんですよ。なんかねセクシーボリンジャーのコーナーで、はい、なんかいい銘柄ありますかって聞かれた時にナイスって答えたことも3回ぐらいあったと思う。
ありましたね。あと逆にあの下はあるんだけど言いにくいねっていう時ありましたね、マイナス2シグマを切っちゃって。
でそういう時もなんか北浜先生と加納寺さんともう個別愛を語るみたいなあと、あ
の皆さんの飲み物愛とかで
皆さんがそのツイッターでいろんなことを個別銘柄について言ってくれて、本当はつまんない相場なんだけど、もう楽しく楽しんでると、今みたいな素晴らしい、一番こう盛り上がってる時に、こう、美味しい思いができるというか楽しめる。だから今から最近始めちゃった人は大変ですよ。
いいところを見ちゃったからね。
一番面白いところから始めるから、これから多分つまんない時が来ますよ。
先生どうですか、一番大事なこと。
いやこれはやはりね、あのこのなんていうか、ね、スタートのところをね、株はやっぱりどっかがスタートするわけですよ、
はい、
だからそこのところにやっぱり気づくことがやっぱり大事は大事なんですよね、
うん、
そうするとね、僕は例えて変な例えになるかもしれませんけど、例えばですね、武士がですね、あのこう家に寝てると、
武士が家で寝てる、
そうそう
武士
ね、夜ね、
うん、
そうするとやはりね、何者かが襲ってくるってことはあり得るわけです
から、
ね、いつも起きてるわけにいかないわけ、
寝首をかかれるって、
そうすると、うん、なんかあの忍者屋敷みたいなもんでさ、こう紐にやってね、誰か引っかかっててカタカタってなるようにはしておくべきなんですよね人を置くと思うんですよ、あのおそらく宮本武蔵だってもね、なんか来たら音がするとかさそれがやっぱり株式投資では大事で、
はい、
その準備をしといて、あの寝てたりなんかしてればね、あのカタカタって なるんですよ、とか、うん、そうした時に即ね刀を持ってね、あの飛び出すなりなんなりとかできるわけだから、それをね怠らないようにするっていうのは、やっぱりそのチャートを見たりなんかする行為になると思うんですよね。
糸張って鈴つけとくみたいなのは、
そうそう
株で言うと、うん、チャートを見とくことですか。
そういうことなんです。
じゃあやっぱり毎日見なきゃいけない
毎日
いやそれ楽しかったら見ざるを得ないでしょ。
そうか、
あのね、そんなたあの渡辺君みたいに3000も4000も1万になったらどうするんだろうと思うんですか
千本ノック、
うん、そう、僕はあのほら株あのジャパン100って言ってますけど、うん、まあね100もあればもう十分すぎるぐらいでね、
うん、
まあ数十あればいいと思うんですよ。それをちゃんと見てれば、カタカタって鈴が鳴るから、
うん、先生寝る時も片目ずつ寝ますからね、こう片目は常にこう、
実は
先生が
そういう魚いますよね。
その間はなんかのんびり一つでいいと思うんですよ
いただきました。私だったら満足感って答えるな、専業になって欲が一番の敵だなって思いました。なるほど、それぞれに自分にとって一番大事なことってあるかもしれない。
女性、
わかりません。柳さん、
僕ね、いいこと言ったと思うね、
はい、
あの僕はね、株ってさ、いろいろこの、なんすかチャートで売るとかいろいろ吹き根とかあるんだけども、僕はね、満足原理で売るっていうのがね、あの根幹であるんですよ。満足原理っていうのがあってね、あの結局ね、予測がそのやっぱりね、つかないっていう時代なわけですよね、
はい、
そうすると予測がつかない時代の中で生き残るにはどうしたらいいかというとね、これはあの満足原理で売るっていうのがやっぱり一番ね、あの正解なんですよね。だから、あの自分がどこで納得するか、あのだって儲かってる銘柄なんかどこで売ったってある程度利益がもう出るわけだから、損しないわけでしょ。損しないためのね、最良の方法としては僕は満足原理で売ると。よく腹八分とかなんとか言いますけど、僕に言わせると満足原理なんですよ、ね、
満足原理ですよ。
そうですよ、満足原理で売る。うーん、要するにその方はだから非常に賢明だと思うんですね。
さっき言ったように、その相場のドラマって、そのいつ終わるか分からないし、いつがあのクライマックスになるか分からないのに、こんなに個別株が盛り上がって、うん、こんなにいい時に、うん、個別が最終回を迎えるハッピーエンド、
それも
奇跡だと思いますよ。これ
満足原理かもしれません。 ではお知らせです。
名機と呼ばれるあのロングセラーラジオ、ソニーの EX5 が装いも新たに再登場。高級感あふれる大型ボディに大音量スピーカーを搭載、 AM、FM も受信可能です。卓上型ラジオ EX5 Mark II、 AC アダプター付きで税込み 18,000円。お申し込みお問い合わせは 03-3583-8300、 3583-8300、 ラジオ日経事業部まで。有料ダウンロードコンテンツ、木田智博の誰も教えてくれなかったマネーの真実、好評発売中。投資初心者を対象にマネーカレッジを主催し、お金についての知識を紹介している木田智博が、今まで誰も教えてくれなかった家計、年金、投資について全くの初心者にも分かりやすく解説。マネーに関する不安解消の処方箋として必聴です。木田智博の誰も教えてくれなかったマネーの真実は55分2730円、ラジオ日経サウンロードホームページまで。
さて、丹山さんからいただきました。北浜先生、文様、そして渡辺くん様、こんにちは。今回が最後なんて悲しすぎます。レイサムは最後だれましたが、イチゴとケネディクスはストップ高のまま引けましたよ。同業他社の多くが破綻したため、結局この3社が残存者メリットをフルに享受しています。私としてはノンバンクと電子書籍関連が伸びてくれれば言うことなしです。それからですね、ソフトバンクのガンフォー子会社化とかですね、今日のスクエアエニクスとかですね、ゴルフ会員券とかいろいろいただいておりました。ごめんなさい、答えられませんでしたが、最後まとめていただきましょう。北間先生、
僕はね、さっきも言いましたけれども、やはりですね、2年間ぐらいはね、
はい、
上昇相場が続く可能性が高いと思うんですよね。ですから、それにやっぱりしっかりとね、ついていくと。そのためには鈴の話とかやりましたですけども、
はい、
やはりね、失敗はなるべく小さくしたいわけですから、
うん、
警戒はね、怠れないわけですから。ただそれはね、気持ちのだけでね、こう対応してもできませんから、やはりちゃんとね、そうですね、結局はそのチャートに行きますので、
はい、
チャートをですね、日々ね、1日仕事が終わられたら、まあ、何十銘柄からはね、3000銘柄が渡辺君ほどはいかないけれども、まあ、少なくともね、自分がやってるね、例えば5銘柄とか、これはちょっとダメ。なぜかというと、他と比べることが必要だから。
もうちょっとね、広げて見てあげる。はい、渡辺君からも一言
いただくということですね。
残存者利益です。生き残ること大切だと思います。
そうですね、
ずっと相場にいたいです。
頑張りましょう。
はい、
この番組は日本経済新聞社の協力でお送りいたしました。この番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断でしていただきますようお願いいたします。北浜隆一郎先生、セクシーボリンジャーの渡辺くんでした。皆様どうもありがとうございました。それでは
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。
さよなら。